聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録19章1節から10節まで。黙示録19章1節。その後、私は大群衆の大きな声のようなものが天でこういうのを聞いた。ハレルヤ。救いと栄光と力は私たちの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は陰行で地を腐敗させた大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報酬を彼女にされた。もう一度彼らは言った。ハレルヤ。彼女が焼かれる煙はよよ限りなく立ち上る。すると24人の長老たちと4つの生き物はひれ伏して、御座についておられる神を礼拝していった。アーメン。ハレルヤ。また御座から声が出てこう言った。神のすべてのしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さい者も大きい者も私たちの神を賛美せよ。また私は、大群衆の声のような大水のとどろきのような激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ。私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は清く輝く清い天布をまとうことが許された。その天布とは、生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと書き記しなさいと言い、また、これらは神の真実な言葉であると言った。私は御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたや、イエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。イエスの証は予言の霊なのです。今年もあと1ヶ月でクリスマスを迎えます。アメリカでは12月のクリスマスが近づくと、至るところでヘンデルが作曲したオラトリオメサイアが上演されます。このメサイアの中で最も有名なのがハレルヤコーラスです。ハレルヤ。For the Lord God Omnipotent reigneth. ハレルヤ。全能者である主なる神が治めておられる。そんな歌詞をひたすらこのハレルヤコーラスは繰り返します。そのハレルヤコーラスの元となったのが今日の箇所、黙示録19章6節です。キリスト者たちが、そして御使いたちが、声を合わせて神を褒めたたえます。6節。ハレルヤ。私たちの神である主、全能者が王となられた。ハレルヤというのは、ヘブル語で主を褒めたたえよという意味ですが、今日の箇所にはこの言葉が4度登場します。1節。ハレルヤ。救いと栄光と力は私たちの神のもの。3節。ハレルヤ。彼女が焼かれる煙はよよ限りなく立ち上る。4節。アーメン。ハレルヤ。6節。ハレルヤ。私たちの神である主、全能者が王となられた。小さな存在から大きな存在まで、すべてのキリスト者と御使いたちが、神を褒めたたえるそんな日がやがて訪れるのです。五節にはこうあります。神のすべてのしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さい者も大きい者も私たちの神を賛美せよ。でも、この世が終わりを迎えるとき、なぜ彼らはハレルヤと神を褒めたたえるのでしょう。それは神をないがしろにしてきた今の社会、大バビロンがその時滅びるからです。黙示録によれば、 この世の終わりの日、今の世俗の世界、すなわち大バビロンが滅びるとありますが、実は世俗社会の崩壊は、キリスト者たちの苦しみや嘆きに対する神の答えです。いつの時代も、神を信じる者はこの世から疎まれ、迫害を受けてきました。いつの時代も、神の御言葉に従おうとする者たちは、この世で理不尽な扱いを受けてきたのです。そんな信仰のゆえに、苦難と迫害を受け続けてきたキリスト者たちの叫びが、黙示録6章10節にも記されています。そこにはこうあります。聖なる誠の主よ、いつまであなたは裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。彼らは皆神を信じていました。彼らは皆神の教えに従いました。そしてその結果、彼らは皆この世から迫害を受け、悩みと苦しみの中に置かれたのです。そんな歴代のキリスト者たちの叫びに対する神の答えこそが今日の箇所です。神の民を迫害してきた大バビロンを終わりの日に神はついに裁くのです。そしてその裁きを見て、これまで苦しみと迫害にあえいできたキリスト者たちは喜びの声をその日あげるのです。一節、二節、ハレルヤ、救いと栄光と力は私たちの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は陰行で地を腐敗させた大陰符を裁き、ご自身のしもべたちの血の復讐を彼女にされた。こうして終わりの日、神の裁きを受け、世俗の社会大バビロンは永遠に消え去ることとなります。3節、ハレルヤ、彼女が焼かれる煙は世々限りなく立ち上る。さて、この世の終わりに世俗の社会が裁かれ滅びると、キリスト者たちが待ちに待った喜びの時がやってきます。キリストとその花嫁である教会との結婚です。7節にはこうあります。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。キリストの花嫁とは教会を指しますが、教会はそれまで迫害の中に置かれてきました。でもその迫害や苦難を通して、花嫁である教会はキリストとの結婚の準備を着々と整えていたというのです。7節にある通り、花嫁はついにその用意ができたのです。では、花嫁なる教会は、そしてその教会を形作るキリスト者たち一人一人は、一体どのような準備を整えるというのでしょうか。その答えが8節です。八節は次のように記します。花嫁は、輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは、生徒たちの正しい行いである。花嫁は、この世からの迫害と苦難の中でも正しい行いをし、自分自身のウェディングドレスである、輝く清い雨布を見事に織り上げていったのです。では、苦難と迫害の中で、教会が続けた正しい行いとは何を指すのでしょう。その答えが今日の実節です。実節では、神が与えた啓示のあまりの素晴らしさに、思わずヨハネは、そこにいた御使いを礼拝しようとその足元にひれ伏してしまいます。しかし御使いはそれを許さず、こう告げるのです。実節、いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。イエスの証を固く保っている兄弟たち。そうです。キリスト者とはイエスの証を固く保つものなのです。 迫害の中でもキリスト者は決してイエスの教えを捨てたりしないのです。どんな不利益を被ろうともキリスト者は決してこの世と妥協はしないのです。たとえこの社会から阻害され差別され、職を失い貧しさの中で暮らすことになったとしても、それでもキリスト者はイエスの教えから外れようとはしないのです。そんな彼らの信仰の姿こそが、子羊の婚礼の際に教会が、すなわち私たちが身にまとう輝く清い天布というウェディングドレスなのです。黙示録は私たちが終わりの日に暮らしていることを教えます。でもその終わりの時代の終わりの瞬間はまだ来ていません。今はまだ神を信じず神をないがしろにする大バビロンが我が物顔でのさばっているのです。でもそれは決して永遠に続くものではありません。彼らの栄光の日々にもやがて終わりがやってくるのです。必ずその日が訪れるのです。そしてその日、今のこの社会である大バビロンは滅び、神が王として君臨し、子羊なるイエス・キリストとその花嫁である教会との婚礼がその日取り行われるのです。でもその祝福の日、教会の一員として花婿であるキリストのその横に立つのは輝く清い天布を着た者だけなのです。つまりイエスの証を固く保ってきた者だけがその日イエスの横に花嫁として立つこととなるのです。迫害の中でも差別の中でも貧しさの中でも決してこの世と妥協せず、ただキリストを愛し、ただキリストと共に歩み、ただキリストの教えを大切にし、それを保ち続けた、そんな者たちだけが、その日、キリストの花嫁として、輝く、清い天布に、その身を包むこととなるのです。物皆こぞりて、御神を讃えよ、ハレルヤ、ハレルヤ、光のもとなる日を作りますし、御神を讃えよ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。賛美歌75番をもって神を褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、キリスト者がこの世で暮らすというのは決してたやすいことではありません。あなたがその昔弟子たちにも伝えた通り、この世は確かに私たちを蔑み、あなたを信じる私たちの信仰を嘲笑い、迫害します。そして時には、その信仰のゆえに、キリスト者たちは命を落とすことさえあります。事実、多くの者たちがあなたがこの世にイエス・キリストを送ってから今に至るまで、たくさんの命が落とされ、そして多くの血が流されたことを覚えます。しかしそんな今の世の中が永遠に続くわけではありません。キリスト者たちが叫び続けてきた、なぜですか主よ、なぜあなたは私の敵を滅ぼしてはくださらないのですか、そんな叫びにちゃんと耳を傾けておられます。そしてこの世の終わりの日に私たちの敵をあなたが滅ぼし尽くしてくださいます。どうぞその日まで私たちを支え、お導きください。その日まで、私たちの信仰の火が消えることのないように、そして私たちがあなたの教えの右にも左にもそれることがないように、お守りください。迫害や苦難の中でも、救い主イエス・キリストの教えを正しく、また固く保ち続けることができるよう、聖霊の働きにより、私たちを強めてください。そして終わりの日に、キリストの花嫁であるその教会の一員として、この私たちを輝く清い天布で包んでくださいますように。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。